専務。夏です。
暑いの嫌いです。
暑いですよねだいぶこう汗だくで仕事の方もやってるわけですけれども、
お
おじゃなくて
痩せますか
痩せたいんですけどね
そんだけまた水を飲んで食料を調達して太る。
よくご存知で
まあパカさん
この頃ですね、私あれなんですよ、動いても痩せないんですよ全然。
それは年というい
やでもそういう専務だってね。タカさんの裏猫の尻尾。
この番組はタカさんがいろいろなゲストをお呼びしてさまざまなトークを繰り広げます。
ごきげんようタカさんです。本日はこの方が一緒にゲストをお迎えくださいます。
はい、猫専務です。なんか変です
前回に引き続きまた今回も猫専務に出ていただいてるんですけれども、うん、前回、サークルのおでん屋さんの味噌おでんさん、うん、いらっしゃいましたけど、うん、専務どうでした前回は。
いやーまあね、いろいろ人多かったよね。
多かったんですね。そうですね。スタジオの中6人でやってて、で、その他に、まあ、録音されてるヤングチキンさんがいらっしゃるわけなんですけれども、い
や、この広さの中に7人。
結構きつかったっすよね、あれね。自分自身でも、結構ね、思いっきりグダグダになって何話してたか分かんないんですけど、
いやそれがいいんですよ裏だからそこでポロッとなんかやばいことをこう漏らさないと。
いやなんか年がら年中やばいこと話してるような気がするんですけれどもねでもあれですよね、専務はね、そのおでん屋さんとは結構昔からこう、ね、一緒にこうやってらした、いや、一緒にやってらしたっつうとまたお部屋ありますけれども、
割となんか出るイベントが被ってることが。
そうですね、結構ね一緒のイベントにこう出られてて、どうですか、だいぶ絵柄とか変わられたんですかね。
なんかだいぶ変わってきましたよね。
今結構ね、こう国系のこう感じの絵で結構可愛い絵描かれるんですよね。
いろんな技使ってる、CG でも。
お、例えば。
いや、例えばって
言えないような、さてこの収録のアップ日なんですけれども、7月28日っていうことで、はい、もうコミケのもう最終締め切り間近のもうバリバリに印刷してる真っ最中なんですけれども、工場大変ですよね。
そうなんでしょうねって言っちゃいけないんだよねでも最近ほら締め切りが続いてると受付には顔出すけど、ね、工場に行く暇がないじゃないですか。
そうですね、なかなかねこう工場の様子をね、じっくりこう見るっていうこともなかなかこうままならない部分も。
じゃあその話題は触れないでおこうということで。
触れないんですか
いやきっとみんな頑張って締め切りまでに来てくれるんだよ。
ああでしょうねそうですよねきっとね。
へえ、はあ。あ、この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
こんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
昔々神奈川の地に2匹の猫がいました。その猫は漫画が好きでいつもいつも漫画を読んでいました。そのうちの1匹が、
僕も漫画を描きたいな
と言いました。その猫は尻尾を筆にして読んでいる漫画本を紙に写し始めました。それを見たもう1匹の猫が、
これだ
漫画を写した猫に相談しました。
君のその特技でみんなの漫画をたくさん写してあげよう。
そして川のすぐそばに小さなお店を開きました。というのが猫のしっぽの誕生秘話です。
うそーん、ご入稿お待ちしてます。
改めましてこんにちは、タカさんです。
あ猫専務です
相変わらずですね専務
いやなんか本当に忘れてなんかほーっとお茶を飲んで
今日のゲストは漫画についてすごく熱く語ってくれそうな方々なんですけれども、うん、はい、
はい、今日のゲストは漫画ポータルサイト漫画読もうの金子さんと漫画家でイラストレーターの竹内もかさんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この間あのうちの方のなんかせんの
が何の話をしてるのか。
いやいやいや、ご挨拶したんじゃないですか。まずは
すごいですね。
いや、まあ先日あのあれですよね、うちの方のあの工場とかあの、うん、その辺見学なさって、であのレポートをこういろいろやっていただいたわけなんですけれども、
はい、一応今日のこの収録が終わって帰って急いであげるんでどうなることやらなんですけど、まあでも一応なんていうんですかね、猫のしっぽ様のこの印刷って肝っていうか核の部分なんで、多分ユーザーの方々は一番知りたい部分かなと思うので、はい、
とかこういういきなりこういう話を振ってしまいましたが、じゃ あのそれはどこで発表されてるのかっていうのが金子さんの方からまたご説明いただきたいんですけれども、はい、はい、あ、サイトの説明の方、はい、
すいません、一瞬と意識が飛んでました、すいません。まず自己紹介の方がいいんですかね。
そうですね、
まずは、はい、はい、一応漫画読む運営事務局の金子と申します。ファン、漫画読むの、ポータルサイトでは、イベントレポート、あと取材、はい、まあ同時に即売会とか、ああいうコスプレイベントなどの取材を一応担当しております。まあ一応ライターっていう形にはなってるんですけど、まあデスクとか、まあほとんど雑用みたいな形で何でもやる形ですね。はい、何でも基本的にはあのユーザーの意見も聞きますし、はい、まあ、
大変ですよね、結構ね、いろいろやるっていうと。
そうですね、いろいろ本当にあの同人誌自体はすごい好きなんで、はい、知識としてはまあ、あるかな、まあ、自負してるんで、よくわかんないです、自負してるんですけど、コスプレとか最近、はい、あのイベントがあるんですけど、まあ、その知識って言いますか、ちょっと私やったことがないので、ぜひあのこの場でもし猫のしっぽさん詳しい方いらっしゃったら、あのご教授いただいて、はい、今後のコンテンツにあの反映させていこうと思うので、はい、よろしくお願いします。
なるほど、
はい、
はい、じゃあそうします。でまたあのこちらにお綺麗な方がいらっしゃるんです
が、はい、いや、はい、ありがとうございます、
はい、自己紹介の方よろしくお願いします、
はい、竹内もかでございます、イラストレーター兼漫画家で、はい、主にイラストばかり描いてる方です。はい、
そうです。
すみません。同人誌とかあんまり知らないんですけど、はい、すいません
でした。言うんですか。
言っちゃ、言っちゃっていいのかな。
いや、じゃあカットしてください。
なるほど。
あれですよね、あの竹内さんの方はあのその先ほど金子さんの そちらのサイトの方で、うん、1日1コマ漫画ということであの書いてらっしゃるっていうこともありまして読ませていただいてるんですけど、
はい、ありがとうございます。
いや、なかなか面白くて私あの好きなんですけど、はい、でその、サイトの方なんですけれども、はい、私がちょっと調べさせてもらったんですけれども、はい、こちらのサイトで、登録すると、はい、まあ、自分の書いたその作品をこう皆さんに見ていただけるようにこう、はい、発表の場として使えたりとか、はいはい、あとは逆にあの読みたい人がそれをそういう作品を自由に読んだりとか、はい、まあ、平たく言っちゃえばそのネット上であの読書会みたいなのを開いてるっていうそういう感覚なんですかね。
そうですね、うん、もっと分かりやすく言っちゃうとミクシーに自分の作品がオフィシャルとして載せられるっていう形ですね。あのミクシーの方ですとあの今ブログとかに画像を貼ってますけど、作品自体を投稿するみたいなのはないんですよ。で、まあ、それを開くというか、まあ、めくる形で読むみたいな機能はないので、はい、それが一応うちの一つの売りの、はい、機能となっております。で、あとはこれはミクシーでもあるのかな、お気に入りっていうものがあるんですけど、うちは本棚という言い方にしております。で、SNS にその、まあ、疑似的って言いますか、自分はこういう本を持ってるっていう本棚を登録してもらうことによって、はい、それをあの他のユーザーがあこの本を持ってる人友達だよねっていう形でつながりですね。うん、それはあのミクシーとまた別のつながりで、はい、うちの方で運営しておる、
うん、はい、あれなんですかね、はい、その本棚っていうのは、はい、 持ってる人以外がそれを除くっていうことも可能なんですか？
そうですね、ある程度検索をかけてもらう形で登録していただければ可能かなと思います。
じゃああれですね、うん、本当同じ趣味の人同士でこう交流が取りやすい、しかも日本全国で、
日本全国で、はい、あとギャラリー機能といいまして、一応あの、シーペインターって皆さん知ってらっしゃいますか？あの、うん、お絵描き掲示板で結構有名な、あれを、一応うちのマイページといいますか登録していただくと、マイページでそのまま自分ですぐイラストが描ける機能も搭載してますので、これちょっと皆さんぜひよろしかったら使ってください。で、まあ、友達同士でつながりを作るためにはやっぱりイラストをまず自分ですぐ描けるみたいな機能が必要だなということで、あのうちの方にはつけております。一応フォトショップとかやっぱり持ってない人って今いらっしゃるのかなっていう風にあるんですけど、やっぱり自分で、まあ、イラストをこの今専務も書かれてますけど、イラストとかあの紙に書かれて、はい、スキャナーで取り込むっていうのがやっぱり、はいはい、
そうですね、
テーマなんですよね。で、まあ、正直私はそのタブレット、まあ、皆さんタブレットを多分知ってらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、あのネットの鉛筆といいますか、あれで書くとちょっと下手なんですけど、はい、まあ、それをやっぱり、あのうちのサイトに来てもらって登録してもらえばすぐ使えるみたいなので、どんどん使っていただければなと思うところもありますね。
あれですね、そのそう考えるとイラストとかその絵を描くっていうことでは結構とっつきやすいような、そういうものをこう用意してるっていう感じですね。
そうですね、
お絵描き掲示板つながりとか本つながり、
そうですね、そこがすごく、どんどん皆さん使っていただければなと思いますので、
その他にこう特筆するような感じのコンテンツとかっていうのは、
一応インディーズコミック、まあ、先ほどちょっとお話出ましたけど、まあ、ユーザーの方々に投稿してもらう形のウェブコミック誌になりますね。でうちの方ではそのウェブコミックっていう形じゃなくてインディーズコミックと言っております。で基本的に応募していただくにあたって、まあ、条件といいますか、一応創作オンリー
はい、
になっております。で今、現状今日の段階で一応139作品の、ものが登録されてます。はい、で、まあ、今後といいますか、まあ、ある程度その応募していただいた形のものに関してはどんどん皆さんに見てもらえる形をどんどん私の方では動いていこうかなと。はい、
結構楽しみですよね。
うん、
こういう、感じですと、その即売会に行かないと本が手に入らないとか本が読めないとかっていう方でも、はい、まあ、もちろんあの書店さんの通販っていうのもあるんですけれども、比較的こうなんていうんですかね、はい、オリジナルは比較的少ないっていう感じですよね。で、オリジナルのその即売会コミティアっていうのがね、結構新潟コミティアとか、あの関東の方でも、で、はい、関西の方でもありますけれども、はい、そういうオリジナル系もそういうちょっと大きな即売会行かないと手に入らない、手に入りづらいっていうところで、そう考えるとやっぱりネット上でこう簡単に手に入って読めるっていうふうに考えると、結構面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、やっぱりあのうちのそのと、まあ、事業の、当初の目標である、クリエイターの育成といいますか、
はい、
あとオリジナルコンテンツの発信、コンテンツビジネスによる地域貢献、で一番、まあ、うちとしてはクリエイターの育成といいますか、そこを一番推したい部分です。で、何を推したいかといいますと、クリエイターって基本的にはやっぱり独立独歩で自分一人じゃないですか。
はい、
まあ、これはあんまり言って、まあ、後でカットしてもらってもいいかもしれないんですけど出版社に雇っていうのは基本的に私の中だと会社員と同じことだと思うんですよ。あれは担当と相棒がついて、ある程度自分の中って言いますか、ああいう出版社の中で売り上げを上げていく一人のデザイナーっていうイメージなんですよ。で、そういう今、まあ、売れちゃってる鳥山明さんとかになると、あそこまで行くと一人のクリエイターが自分の事業を作ってそこからコンテンツを配信するみたいなイメージなんですけど、やっぱりそこまで行くのってやっぱりある程度天才でしかないんですよね。で今その出版社って言いますか、出版社に持ち込みに行ってる人たちっていうのを私の中だと就活って言いますか、就職活動と一緒だと思うんですよ。でその就職活動っていう言い方しちゃってますけど、そういうやっぱりもうちょっと敷居を低くすることができる世の中だと思うんですよ。それはあのミクシーでもそうですけど、あの今の IT 関連の仕事でやっぱりそういうなんですかね、自分の自己 PR 的なものをもっと 本当にできる人ってやっぱり上に行っちゃってるんですけど、できない人がやっぱりデビューとかってすごい難しいと思うんですよ。
そうですね、やはりあのこう持ち込みするって言ってもなかなか大変ですし、
そうなんですね、
発表する場っていうのもあの限られた部分しかないしっていうことで考えれば、そういうサイトで目に触れてもらうっていうのは結構な刺激になりますよね、書かれる方もね。セムなんかどうですか、そういうところ、
うん、一から創作で始める人って、同人活動を始める人って今やりづらくはなってるのかもしれないですね。最近だとやっぱり何かのジャンルの本とかを作って、そこからだんだん売れるようになって、同人誌が売れるようになって、じゃあオリジナルもやってみようかなっていう、そういういっぱい書いた中で広げる意味でやる人は増えてきてると思うんですけども、最初からオリジナルでやってずっとやろうっていう人はやりづらい、イベントの、あの今やっているイベント関係は大体何かのジャンルのが多いの で、
そうですね、
でコミティアも昔に比べるともうどんどん規模大きくなって、全部回って全部じっくり読むっていうのにはもう2000スペースってかなり限界の大きさになってきて
ですね。いやそう思いますね。読めないですよね。
うらペコの尻尾肉美味しい、うら猫のしっぽ炭酸最高。
あとうちのそのあれですよね、この間取材していただいたその漫画とかが乗っかってるっていう、あの知りたいっていうコーナー、
はい、
うん、あの辺でも結構いろいろそういう同人のこととかっていうのを取り上げていただいてるみたいですね。
そうですね、まあ他に今漫画のお仕事っていう、まあ、あ猫のしっぽさんの取材させてもらった他に漫画学校へ行こうみたいな企画も今度、はい、昨日かなにアップしたんですけど、まあ、やっぱり漫画家さんを育てる場所の一つとしてやっぱ漫画学校あると思うんですけど、今回あの新潟県のジャム、日本アニメ漫画専門学校ジャムを一応取材させてもらってます。でまあその中からやっぱり卒業生がもう漫画家で活動されてる方もいらっしゃいますので、まあ今後はその卒業生の卒業した後の形ですね、今学校を卒業する、まあ学校を卒業した後の、まあ、漫画家の話もそうですけど、やっぱり在学中って言いますか、その在学中に何を学んだかみたいなのを他の生徒さんたちに教え伝えられるような、あとこれから漫画描こうっていう人はそういう人の意見の方がどちらかというと強いのかなと、漫画学校から漫画学校を卒業した漫画家の先生っていうのはあんまりごく一握りしかいないと思うんで、逆にやっぱり漫画学校を卒業しないで漫画家になる人っていうのは、ある程度やっぱり画が強いっていう言い方は悪いですけど、やっぱり信念がないといけないと思うんですけど、やっぱり学校を卒業した人の、学校を卒業して漫画家になった人の意見っていうのは学校にこれから向かう人にはすごく力になるような内容なのかなと、まあ多分他の人たちも一番知りたい内容でもあると思うので、まあ今後そういうコンテンツをどんどん作っていくつもりな、はい、
あれですよね、漫画学校なんていうのは本当ここへ来て結構いろいろと、ね、
そうですね、
首都圏でも、まあ、地方でも出てきてますからね、いい時代になりましたね。
なんか、漫画って、なんか普通に真似したりした、って書いていて、そのうちなんか自分で書いてとか、
そうですね、
で、じゃあ、同人誌とかで知り合いも周りに、じゃあ学生の時いたし、で作った同人誌だったっていうような、
そうですよね、
そんなのが始まったような気がするんで、
そう思います、うん、
どちらかっていうとあれですよ、独学が多いですよね、
そうですね、だから最初に真似した人のイメージとかタッチっていうのがずっと引きずる人も結構いるじゃない
ですか、そうですね、いや、そう思います、
それが何かそう習ったわけではないけど、多分好きだから真似したから、そういう効果とかがなんか雰囲気がどうしても残ってくるんじゃないかなって、
そうですね、
でですね
すごい真面目な話をずっとしてる、
そうですね、真面目でよくないですよね
いや いいんじゃないですか、いや
何がよくない
これから崩すんでまあ言えることは言ったかなって、
さてじゃあ どうあれ進めていくのか、
モカさんに、
モカさん、漫画のその話なんですけど、どういう風に切り返そうかなというね、今考えてそれで詰まってしまったんだけど、
難しいですね。
私漫画学校だったんですよ。
あ、そうですね。そうですね。はい、そうですね。モカさんの方も。漫画学校はどうでしたその時は。
言っていいんですか。
どうぞ。
いや全然ひどいものなんじゃないんですか。どこの学校とは言えないんですけれども、そうですね。まああんまり技術などの面を伸ばしていこうと思う人は行かなくていいですね。
行っちゃっていいんですかそこまで。
大丈夫ですか。
いやカットしてくださいじゃあ。行った方がいいんじゃないですか。友達がいっぱいできますよ。同じ感じの友達が。
すごい。
すみません。余計なこと言ってしまった。カットしてください。
カット
でお願いします。もっとプラスになることを言った方がいいですね。
ホームページの方、ご自身のホームページの方でも、はい、いろいろとこう書かれてますけれども、はい、ここに一冊お持ちいただいたんですけれども、
そうなんですよ、
はい、これが一番最近になされたお仕事っていうことで、
そうですね。
はい、本の題名が初めからは、分かる世界史 B、近現代戦後、
そうです、それ上下巻なんですよ、
はい、
今回持ってきたのは下巻の方なんですけども、
はいはい
はいはい、
中読むと参考書チックだなって、もろ参考書ですけど、
参考書でございます、
でもこれ結構いろいろと大変だったんじゃないですか、やっぱり
それがですね、私世界史が大好きでして、はい、本当にちょうどいいところに世界史のお仕事をいただいて、もうすんごいノリノリでやりましたね、はい、もう過去にこんなにやったことはないです、こんなテンションが
過
去にすごい楽しかったです、本当に
歴史は楽しいんですよね、
もう宇宙専務も歴史に関してはなかなかこうおめでたい人なんで、
いや楽しかったです、
実は歴史学科の大学院
に行きたかったんです、
しかもそれも西洋史なんです
、はい、いいですね、
すごい
思いっきり世界史です、
そうですよね、ツボですよね、
私も世界史の史学科に行きたくてですね、でもバカだったんで行けなかったんですけれども、はい、
今はちゃんとこうやって漫画でね生活なさってるんで、
はい、
もともとその漫画っていうのはいつぐらいからお書きになられたんですか。
ですね、落書き程度のものでしたら小学校の頃から結構、子供の頃から書いてたんですけど、ちゃんと漫画を書いたのは中高校の終わりぐらいですね。
それは初耳だった、は
い、あ、言ってないな、もうすごいの書いてる、
確かやっぱり高校の時は満研とかそういう
入ってはいなかったですね、あんまり縁遠い感じに振る舞ってました、
縁遠い、はい、あくまでも一般人を装って
という、そうです、装って予想いきれなかったみたいな、
予想いきれなかった
結局バレたみたいな、
結局オーラが出てるんですよね、やっぱり
教科書にいたずら書きしちゃってたとか、
あ、してましたしてました、
ボロバレだ
ないよね、絶対バレますよ、
そんなオーラ出てたんだやっぱり
出ちゃいますよね、結局隠しきれないんですよね、オタクの人
はバッサリだね、隠しきれない、
皆さんやっぱそうですよね、
いや、そうですよね、
そう、満研入ってないけども、はい、周りでいつの間にかなんかね、だんだん学年上がるごとに、漫画関係の知り合いや、
そう
コミケに一
緒
に、
そうですよね、増えていって
一応私書かないですけど満研にはいましたけどね、高校の時はね、昼休みになると部室に行ってお茶飲んでましたけど、そういう時のためだけにクラブ活動入ってたようなもんで、全然書かなかったですけどね、その当時っていうのはこう書かれてたっていうのはやっぱり普通に落書きっておっしゃってましたけれども、
はい、
キャラクターものとかっていうのはあまり書かなかった、
私ですね、実は本当に同人誌っていうものに出会ったのが最近でして、昨年ですね、多分、なのでその頃はその二次創作みたいなものを本当に知らなくてですね、何なんだろうなと、何なんだろうなっていうか、もうそれもなかったですねそういうのも発想もなかったので、あの頃は自分でもう 下手くそなのにプロになるしかないみたいな、うん、道はそれしかないと思ってて、
素晴らしい
素晴らしい。
先ほどね金子さんがおっしゃってた信念がある方っていうこと、うん、
いやないですよ多分ない方ですよ私は。
絶対あるような気がするんだけどさ。話聞くと
我が強いのかもしれないけど信念はないですね。
信念だって我が強い
我が強い
根性が悪いんで。
うわだからグリーン車じゃないと嫌だって言うんですね。
その話はまた
まあ、お話はあのこの本に戻りますけれども、そんな感じでこう書かれてるっていうあれなんですけれども、はい、これを書かれる際にまたあのなんか資料とかその他の参考書だとかを一からこう読み直してとかっていう、うん、感じでやられていたんですか、これは。
そうですね、今はインターネットがすごく発達してますよね、
はいはい、
なのでもうウィキペディアっていう、
はいはいはい、
なんですかね、
百科事
典、百科事典、はい、みんなが投稿する百科事典ですね、はい、あれが本当に役に立ちまして、はい、あそこで画像を拾ったりして書いてました。
それを見
そうなんだ。
はい、
それ気になった。
お
それは気になった。
やってると違うこととか見ちゃうんですよね。
だいたいなんか関連検索やっていって、ね、ね、どんどんどんどん違う検索
して、
ああこんなのあんだなとか言って、変な雑なんかいらない知識って雑なを欲しくなるんですよ。
本当そうなんですよね。余計なことばっかり見ちゃうんですよね。
なんか余計な知識が全く役立たなくて、人にも言わないことを単純に見て放っていう、
そうですね、
なんとなく同
時的
やります
よ。わかりますわかります。
やりますね。
やりますよね。
うん、納得する納得する。
やるやるやる。
でどれぐらい無駄知識つけました。
ですね、
すごそうだよね。
すごいです ね、 すですね。結構余計なこととか、はい、もうあのあれですね、ベルサイユの、
ええ、
ベルサイユ革命、あ違うそんなないよ、うん、ベルサイユのあのあれですよ、なんでそんなベルサイユしか出てない、フランス革命ですよね、はいはいはい、フランス革命を調べたら、今度はあのベルサイユのバラの方を調べたりして、
はい、
で仮面武道会ってなんだろうとか、
は
あ、仮面武道会って仮面をつけて踊るんだ、あそういえば誰かの歌にもなってたなみたいな、でその、ね、どのグループだっけって言って、あ少年隊だっけみたいな、
うん、
少年隊ですよね、
少年隊です、
そういう方に関係ないんですよ、歴史と少年隊はつながっちゃうんですよ。
でも何気にあのどっかしらに少年隊が漫画で出てくるとかそういうのはないんですか。
ないですね、全然彼らに関しては世代が違うんです、はい、若ぶってすいません。
いやいやいやうん、でも結構そのイラストが豊富で、逆にこういうのがあると分かりやすいですよね。
そうですね、かなり評判が良くてですね、うん、ね、学生の方からも連絡をいただいて、ね、いつ下巻出るんですかと、はい、でもメアドが書いてなかったんで
返事ができなかったって
探してくださいとい
やでもその他にもあれですよね、いろいろなところで書かれてるみたいですけれども、
そうですね、ぼつぼつといろいろと、あの雑誌とか、はい、ウェブとか、以前新聞の広告でも書かせていただきました、はい、ありがたいことですね、
あの特に私の場合はちょっと申し訳なかったんですけど、この漫画読もうっていうそこで、一日一コマっていうのを見て、
はい、
でそれで、初めて知ったっていう形なんですけれども、こうイラストを見させていただくと、漫画を見させていただきますと、はい、なんかこう柔らかいタッチで、うん、いい感じかなとは思うんですけれども、
そうですね、本当に柔らかいですよねはい、わかります、自分のやるせない思いが出てるんですよね。
やるせない思いなんですか、あれは
なんとも言えない感じで、
でもその辺どうなんですかね、カルコさんとこうお知り合いになったっていうのはどういうきっかけで、うん、
ミクシーですよね。
ミクシーですね。ミクシーであのコミュニティに、
さあれどこからだっけ、違ういや違うとか
違う、何も言ってないのに違うも何も
あれあの私の方でコミュニティで、あの
そうです
オープングループっていう、まああの創作をみんなで書こうみたいな、あのコミュニティシステムを使うといろんな人がやっぱり集まってこれる状況が作れるんで、あじゃあ創作、まあ私の方で印刷代全部出すから、とりあえず
そこなんですよね。
ページ数出すから、あの印刷代全部私も持つし、あとその納期はこれまでに送ってくれるっていうの で、 で東京コミュニティアに合わせてじゃあ一冊みんなで一回作れば集まった形になる、でそれで一回じゃあ何人か集めてじゃあ一回作って、で 書いた人は東京コミティアで顔見せして、あと終わった後はどんちゃん騒ぎしようねっていう桜を立ち上げたんですよ、でその時の初期メンバーとして、モカさんが、
そうなんですよ、私なんで、
その後そのサークルではどれぐらい冊数的には何冊か、
今回録音されてる渋谷様にお渡ししたんですけど、一応何冊目、6冊出たのかな、
6冊、おお、
そうなんですよ、
結構出てる、
ね、で、まあ、これ蓋を開けると初っ端やった時人集まらなかったんでもう私が24ページと相方が24ページ書いて、合計48ページだ、あ、違う、10、すみません、全部で12ページですね、まず俺らがやらないと他の人は集まらないから、とりあえずもう死ぬ気で12ページ書こうよと、でそれで 1回目のやつ作って、何も来ました。
おこれですか、
はい、これですこれです。これで、まあ、一番最初のやつはこれなんですけど、まあ、全部自分家のところで全部印刷から やらせてもらってるんですけど。
すごいよね。
お
はい、まあ、それがボリューム4です、ね。で1回だけあのボリューム5が猫のしっぽ様に。
お、
はい、これが
プリンターで作る。
おあ、プリンター作り、
うん、
お
ーそうす、これが全部あのうちの印刷班といいますか編集班が全部一人で、あの夜な夜なあの印刷かけて本文とこののりしろをずっと一人であれちょっとそれやってる作業見たんですけど、ちょっとすごく悲しくなった時が、
悲しくなった、
木で押さえるんですよね、こう押さえてで自分であのずっとこうやり取りしてるみたいな、見た時すごいもうかわいそうで、あ、じゃあ5話頑張ってこっちで出そうねってなので猫の猫の温泉島の方で、はい、
今結構ねいい機会もありますからね、ね、卓上のあの製本キットとかっていうのも売ってますしね、うん、だからそういう面で言えばあの個人系でこうね、部数そんなに出さない、お金かけたくない、まあ、機械を買うのにお金めちゃくちゃかかるんですけど
そうですね、
うん、でも、まあね、表に出さなくても製本できるっていう機械はありますけど、ね、あれですよね、あの機械は当初うちにもあの初期当初はあったんですかね、
いやあれよりはもっと
高いやつ、もうちょいいいやつ、
あの卓上用で個人用のだと専用の表紙が必要だったり、糊のついたやつ にあの表紙用の紙が売られてたりして、うん、それが高かったりするので、あ、機械は安いけ ど、でやっぱり同人誌だといろんな表紙使うんで、
ね、
あの印刷した紙を表紙で付けられるやつになると、やっぱり業務用
かな、ちょっと大きくなっちゃうんですね、
普通に家のコンセントでやるとポチッとなんか暗くなるような
それ作った人、その、まあ、ボリューム1、作った人がぜひ猫のしっぽさん、まあ、今回取材来た時にもう見たい見たいって言ったんですね、なんで誘ってくれないんだろう、違う人なんでぜひ見たいって言った
んで、ぜひ見てください、面白いと思う、
すげえ、いや意外とあのそのね、うちに来るお客さんでも、あの実際どうやって吸ってんのかっていうのは、あまりこうね、知らない方も中にいらっしゃるんで、
カラーの表紙するだけでこんなでかい機械なのっていうのと、あとは製本するところでガッシャンガッシャン出て、あのね、1分間に何十冊もポットンポットン出てくるのを見ると、なんじゃこりゃっていう感じで、大体それにびっくりする、
そうですね、結構機械が大掛かりなんで、えっっておっしゃる方が多いんですよ、やはり、
そう、製本でライン組むとあっという間にね、何十メーターになっちゃうんで、
すごいですよ、
ね、何か ご用命があれば皆さん使っていただければ、はい、ね、モカさん特に
そうですね、その時が来たらはい、いつでも、はい、やりますよ、頑張ります、
ね、
すごいですよ ね、
夏コミあたりにも、もう締め切りやばいですけれども、
そうですね、
じゃあ 冬とか
冬
ね、頑張って
まずいですよ、
サークル参加していただいて、はい、
頑張ります、はい、
猫のしっぽ裏裏猫のしっぽ、
あれですよね、かなこさんはそうやってあのその、はい、ね、あのご自身でサークルとして参加されてますけども、はい、お母さんはどうなんでしょう、
あ、私ですね、はい、実は一回コミティアに一人で出まして、はい、わからなかったですね、やっぱり最初だと何をしたらいいか、
でも あれです、やっぱり一番初めがね、どういうふうに感想を感じられました？
ですね、まあ、正直他のところあまり目につかないんですよね、私の中ではコミケとか大きいイベントとかはあんまり恐ろしいというか恐れ多いというか、そうですね、苦手なんですよね、人がいっぱいいる
のいいの
いいんです、いいんだ、苦手なんですよ。コミティアぐらいの規模が、はい、適度で、いいんですよね。
ゆっくり本が見れる即売会ってやっぱりいいですね。
そうですね、うん、いやそうですね、うん、いや本当そうですよ、うん、
創作やってると中見てもらわないと、うん、あのジャンル買いとか、うん、そういうのがないので、いやいやいや、中を見て、うん、で書いてる人とが割とサークルで出てると、うん、話しかけてきてくれる人が3分の2ぐらいい
ます、うん、そうですね、う
ん、でも私が売ってると全然売れないんですよね、はあ、なんか私がいるとダメなんですよ、オーラが良くないんでしょうね、やっぱり
どんなオーラなんだろう、
ちょっとなんか、ね、S っぽい雰囲気が出てるん
で、 S っぽい
おかしいですね、すごい人に言われたんですよ本当それ
そうなんですか、
そうなんですよ、
返しづらいよね、返しづらいよね、
怖くないですよ、はい、いい、
うん、綺麗な方ですからね、
ありがとうございます、はい、何度ももうたまらないですね、もっと褒めてください
忠実だよね、良くないですよ、
良くないですか、はい、じゃあもう余計なことは言わない
で、いやいやいや、
調子乗せないでください、
はい、
いやそんなね、先ほどおっしゃってその合同誌の中になんか一冊こういうのがあるんですけど、
それはですね、手塚向さんがかなり初めての同人誌を全部自分で書かなきゃいけなかったので、はい、もうどうしたらいいか
分からなくて、個人誌だからね、
本当に厳しいものがありますね、なんかうまく書けなかったですね、あでもうまく、うん、その時はなんか頑張ったんですよ、でも後で見るとやっぱり自分の不甲斐なさが、うん、しみじみ伝わってくるものですね、
もう同人誌ってそういう、
そうですね、
うん、いや自費出版だから締め切りないしとか言ってるけど、うん、はい、何かイベントに合わせて作んないと絶対書けないんだよね、
なあなあなりますよねいいかなって
で、ね、いつでもいいやと思うとやらなくなるんで、はい、やっぱりイベントに合わせてやると
やりたいです、ね、
時間に追われて妥協点なん
ですそうですよね
妥協点があって、あーって後で出来上がってちょっと、はい、うーんってちょっとして
わかりますよね、
それで次のイベントに出るときに全開みたいにならないようにしようと思う
わかる、
だから向こうでも思い
っ
きり爆笑して、
みんな縦に振ってるんですけど、
それで絶対次のときに、うん、あの前回よりは女子こういう機能を使えたり、うん、こういう効果をやってもっとあの書き込もうって思ってそこに書き込むんだけど、今度そこに時間がなくなって後ろ行くほど白い方がないって言ったり、
そうそうそうそう、なるなる、な
んで、ああ全体のバランスのいい方がいいなと思って、でどうやったら全体に黒っぽく書き込んでるように見えるのかなってやって、でいろいろとやって
そうですよね、わかります、う
ん、でだんだんだんだんね、それがね蓄積なんです
よそうですね、
前回よりは良くなったなって思うんだけど、最終的にはいつまで経ってもあやっぱり、うん、締め切りギリギリなのかないなと思って、
そうですよね、
いつまで経ってもその繰り返しなんで、
まあね、
いやまあ多分ね完璧だと思ったら、もう次に本作る気なくなるんで、
そうですよね、いやそれはそう思います、
またなんか作ろうって思わせるぐらいがいい
ちょっとゆるゆるな、ゆるゆるな、
あれですよ、聞いてる方の方でもあれうんうんってうなずいてる方結構多いかもしれないです
よ、締め切りが数日後に迫ってるのに
そういうこと
ですよね、
ゆるゆるでいいのか
いや、絶対皆さんね、締め切りを守ってくださいね。
ですね。重要。結構重要ですからね。重要ですね。
そこが言いたくてそういうお話をしたんですよね。
え？
いや、全然違うような気がするな。
違うんですか？なるほど。
いや、うん。でも、またちょっとね、話は戻るんですが、その、あの企画っていうのは、はい、どんなところからポッと、
ああ1日1コマ漫画ですか、はい、まあ、あの1日1コマ漫画が唯一お金が発生するといいますかあれ1 1コマ2000
円。違います。1本です。
1本2000円。1本2000円なんで、あれ1ヶ月やると8000円なんですよ。で、まあ、最初の、なんていうんですかね、まあ、新しい4コマの発見っていう形をしたかったっていうのがあるんですけど、結構あれ、まあ、他の作家陣から、一つ一つって言いますか、1日1コマなんで、見せ場をちゃんと。
そうなんです。作家泣かせなんですよね、あれ実は。
あれは結構私の方に、まあ、私の方にはクレーム来てないんですけど、ブログとか読んだりすると、まあ、めんどくさいなっていうのが、いろいろ見えたりして、あ、まずいことしてんのかな。
新しい見せ方っていう形ですね。
そうですね。
いや、だそういうなんか嫌でもこう気を使わなきゃいけないじゃないですか、うん、どのコマでもそれなりに見えないと、うん、みんなが喜んでくれないって、うん、その発想が多分より品質の向上につながってるんですよね。
いいこと言いますよね。さすがですよ ね、
ね、うん、たまにはね、
たまにはまあそうなんですよね。まあ応募もしてるんですけど、まあ他のこれからどんどんいろんな新しい人も出ますし、ちょっとまあこれは、動くのかなっていう感じなんですけど、まあ新しくと言いますか、学校で今通ってる人が今度、参加されるかも、登竜門的な。今はもちろんもっぱさん、今連載っていうんですか、漫画描かれてる人もそうですけど、そこになる卵たちと並べて作品を見ることによって、まだわかんないけどね。わかんないけどね。そういう企画も今後はもしかしたら動いていくのかなと。
ますます手抜けないですね。
ね、本当ですよね。
じゃあ手抜いてたのかなってい
う。いやいやいや。
曖昧に。
でもどうなんですかね。私も、一時期って言いますか、フリーのデザイナーやってた時はあったんですけど、やっぱり作品に対してごめんなさいね、このちょっと話とずれるかもしれないですけど、漫画に対して漫画描くときって 100% の力を出しちゃダメなんですかね。 80% の力でまずは見せて、でその後なんですかね、なんか修正とか来たときに 100% の力を出す
これは良くないでしょう、常に 100% 出さないとダメなんじゃないかな、多分ね。
ほら、ね、
だってあれじゃん、調整できるってことはまだ自分の余力を分かっててさらに調整もできる、そんな自分は偉い人なのかって言ったらそうでもないよね。
ああ、なるほど。
所詮まだペーペーの段階なんだからね。でもそういう風にできるほどすごい人はしていいんじゃないかな。
手を抜くっていうのも一応なんか覚えないときつい業界なのかなっていうの
が。でもなんかほら、手を抜かなくてもやりやすいことってあるよね。出てくるじゃん。
出ますね、
うん、私最近やっとやりやすくなってきたんですよ、本当に。何をどうすればいいかやっと分かってきたんですよ。
なんか ね、 ねブログの写真見ると付け広くなりましたしね。
そうですね。前はひどかったんですよ、本当に。
なるほど。
いや、でもどの仕事でも言えるとは思うんですけれども、抜きどころっていうのは必ずありますから、だから仕事の簡略化をして、逆にこうスムーズに仕事を運んでいくっていうところで、その抜くところ、ずっと力を入れてたらもう潰れちゃいますから、そういうところで抜いて力を入れるときにクッと力を入れるみたいな、そういうやり方で
しょうね。そういうのが分かってきたらきっともう一人前なんですよ、多分。分からないんですよね、私は。はい。
そう、どうなんでしょうね。
ね、これから。
そうですね。
ね、これからですよ。
そうなんですよ。
いやいや、猫のしっぽさんはもう、あれじゃないですか、力を全部注いでる印刷なんで、
いやもう走り続けてますね。
そう、
うちは特にね、戦闘機って社長と専務でこう走ってますから、うちの場合は、ね、
いろんな企画とか機械を入れるとか
機械を入れるとか
これ面白そうだねと思
って、あの機械使ったらメーカーではこうダメって言ってたけど、いないから営業さんいないうちにこの紙通してみようか
ピーピ
ーあ、綺麗にいったよとか、やっぱり思ったとはうちだよとか、
いや、そういうすごい無邪気にこう仕事をするんですよ、社長専務って。
いや、でも必要なことじゃないですか。
だから、楽しくないとダメ
だ。楽しくないとダメですか。なるほど。
だからこれウェブラジオ始めたんですよね、うちもね。
なるほど。
でそのね、先ほどもその1日一コマ漫画っていう企画をお話しましたけど、はいはいはい、それ以外にも今後あのそのコンテンツとしてやっていきたいなっていう企画とか、
企画ですか、まあ、まあ、さっき本当に出たんですけど、まあ面白企画と言いますか、まあ夏のコミケ
直前で、
はい、直前で、まあ、自転車で新潟から、はい、まあ本社、まあ私の本社といいますか、新潟支社があるんで、そこの新潟から、チャリンコっていうのは自転車ですね、自転車を漕いで、
コスプレしながら、
コスプレは捕まるんじゃないですかね、
ラジオ露出してなきゃ大丈夫、
コスプレはまずいよね、
いやいやいや、全然問題ない、
あるけど警察移動で、あの、近くまで行ける。本庁も。やっぱり嬉しくなる。シュンってなりますね。ま
あ、そういうバレないような格好で行けば。
バレない格好で。気づかないぐらいの。
そう、
気づ
かないテニスの王子様。
電車の。性格ってこう。
そう、全然問題ない。
いやー、おっかないよね。おっかないですよね。まあ、そういう企画といいますか、まあ、面白企画ですね。まあ、うちの方では、SNS もそうなんですけど、まあ、ユーザーの意見っていうのは基本的に私も見てますし、他のスタッフも見てますから、まあそういう企画といいますか、面白い企画は今後どんどん展開していこうと思います。
新潟から自転車って山が多いから大変。
厳しいんですね。
しかも夏場、フェーン現象とか、すごい厳しいですよね。そうなイメージが。
でも痩せるかもしれない。
いやいやいや、写真出てないから俺のことも分かんない。
写真出さないの？写真出さないのは問題だよね。
じゃあぜひモカさん、デッサン画でこういう人っていうのを書いていただければ、
そうですね、
うちのね、ネコプの方でバンと出します、
ね。いやいやいやいやいやいやいや、捕まれますね、本当に。
あとあれですよね、ムーンライトエチゴでこう行くコミケの旅とか。
まあほら、名古屋方面だと長良で行こうっていう人たちはいっぱいいるしから、うん、よく考えればありだよね。新潟もムーンライトがある。
ムーンライト、
ムーンライトって何ですか？
あ、ね、夜中の夜のね、10時台11時台ぐらいに、次の日の朝、
そうですそうです、
に到着するように夜中走る夜行列車なんですよ。で、一応寝台列車じゃなくて、バスのリクライニングするような、広い長くこう伸ばせるようなリクライニングシートのついた夜行列車で、夜発車して夜中になるとちょっとライトが暗くなっていい感じかなと。
あんまたくさん乗ってるとやっぱ厳しいんですよね。
満席だと結構きついかなと思うけど、ね、若干空席あるぐ、まあ JR はそれじゃ困るんだろうけど、稼ぎ時なんだ
けど、書き入れ時の時なんかにはそうですね、少ないとまずい
です。今年は結構その辺少いんじゃないですか、お盆からずれちゃったんで、コミケが。
そうですよね。
結構楽に行けるような気もしないでもないんですけど。
いやでもほら、お盆が終わって戻ってくる人にかぶったり、ほら、金土日がコミケだから週末に向けて戻る人っていうのもね、
結構ね、安くこう移動ができるんでね、
いやそうですね、それは厳しいですよね。
あれはね、18切符で昔乗ったことありますけど、ムーンライト越後は長良は実は大阪行く時に昔乗ったんですよ。でも大阪に実は会社始めるまで新幹線で行ったことが私なんか。
そうなんですか。
いやっていうのは、大阪行くのは急行銀河で夜中に行くものだと今だと新幹線よりも高いのにわざわざ。
でも私あれでした、新潟から大阪のコミティアに取材に行くときに、新潟の朝バスですね、大阪までバスで行きましたけど、朝9時に、まあ取材班と落ちまして、まあ日、今日晴れてるねって言って、大阪に着くともうあれだし、夕方の6時ぐらいになってて、これ1日バスで過ごしたよね今日っていうぐらいの、やっぱり体に応えるんですけどね。
なんかバスがあんまりで移動ってあんまりしたことがなかったんで、とりあえず鉄道でっていう感
じ。いいですよね、鉄道の方が絶対いいと思います。
バスだと結構揺れも揺れで結構なんかあんまりよろしくないっていう感じですよね。
そうだよね、電車の方が 緩やかな揺れなんで、
う
んうん、なんとなく寝やすい、
うんすね、
あの電車に乗って座るとクッと寝ちゃうような
感覚ではないか、うん、そうですよね、
結構こうねあの高速首都高
とか、はいね、加減速がきついから
そうです
、
ね、
曲がる時とか、
うんそうですね、
電車の方が緩いんだ
と、同じ体痛くなるでも電車の方があんまり体痛くならないですね、
うん、新潟方面から大阪っていうと昔日本海にわざわざ乗ってわざわざ寝台列車でやっぱり移動して
好きですよね寝台列車
要は東北まで行って、そっからまたわざわざあけぼのとかで上野に戻してくるとか、本当にただそれだけ、しかも大阪行くのは銀河でっていう、さあ3日かけて寝台だけを乗る。
さすが乗り鉄。
すごいですよね。
前にも一度ありましたよね、大阪にみんなして搬入行って、じゃあ次の日。はい、まあその日曜日に帰るよって言った時に、うんうん、専務だけじゃあ銀河に乗って帰る、あれやろ搬入じゃないわ、工場見学行った時だ、
うん
ね、あの時にじゃあ次の日銀河で帰るからって言ったら月曜日にあのお仕事で時間が午前中にこう予定が入ってたんで、はい、諦めて新幹線で帰ってきてあ乗れなかったんですよつって悔しい思いの丈をですね延々と話されたことがあったんですけど
すごい好きなんですね
なるほど何やってんだろうと
で京都に搬入とかそういう商談で行ってるにもかかわらず必ずカメラには電車の写真が入ってるっていう
まず工場見学行ったのに、はい、行く時のまず東急の車両で乗る時の新幹線、はい、今日はまあ取引先が席を取ってくれたんで500系じゃなかった悔しいとか書いて
難しいですよね500系
何をやってるんですか
大好きですよ本当に
ですよね、
田中さんも結構話合いそうじゃないですか
すごいですね
そういう無駄なこと好きなんです
すいませんもかさんなんか置いてきぼりで申し訳ございません
いや本当にね
、うん、よく考えると何の話を
してたんですかね企画募集中の話をしてたんですよですよね、
はい、
ね金子さん の, そのサイトの方では、うんね、何か皆さんこう企画が面白い企画があれば、うん、取り上げていただけるような話っていうのは
そうですね、ぜひ面白い企画があればどんどん、動ける範囲動けるつもりなんで、
はい、金子さんが体を張って
ネットタマミでしょ
しいですよねネット風呂に入るか
いやいやもうねそういうのはもう若手欲しいですよね
いや金子さん若いじゃんもう十分いけますよね、うん
まあ、企画があればまあぜひ、ねね、
ぜひ言っていただいて
漫画読むのサイトの方にご連絡いただける、
はい、
はい。
猫の尻尾、ほら、美味しい。
そのお二人の今後のご予定、はい、やるよっていうのをもしあれば。
ですね、はい、あれですよね。以前猫の尻尾さんのレポートを書かせていただいたんですけれども、はい、それが評判が良かったらしいので、うん、どうぞ続きお願いします。
いや、いいよ。
あれじゃん、私の会社じゃないじゃん。
ですね、猫のしっぽさん、漫画のお仕事なんですけど、はいはい、もかさんに体験レポート書いていただいて、はい、一応、まだ上がってないんですけど、全3回終わって、はい、で、漫画読んでいただいた方から結構高評価をいただいて、はい、今後シリーズ化といいますか、もかさんと、取材スタッフが私じゃないかもしれませんが、私の時が多いんですけど、2人で行って、いろんなところを今後回っていこうかなと思います
。多分工場って意外と見れないので、面白いんですよ。はい、
そうですね。
いまだになんかね、見に行って、あ、この機械こんな動きしてるって言って、じーっと見入ったりしてて、何やってんのって言われるんで。
いや、面白い企画なんで、ぜひ続けていこうかなっていうのは。
多角的興味が尽きないんですよ。
そう。多角的興味が。わかります。
この機械なんでこんな動きなんだろう考え出すとなかなか止まらないんです
なるほど
でもあれですね、そういう会社とか、はい、そのね、仕事してるようなところっていうのをそれをまた漫画で解説するって言うと結構分かりやすく、
そうです ね、そこが重要なのかな
と、解説できてないんですよね
それは今後ね、それあるからね直していこうかな。
でもあれですね、あの専務と渋谷さんに似てましたね
いやいや、なんかねこれはあの、まあ、渋谷さんどうかなと思うんですけど、結構私と渋谷さんのキャラが被ってる
んですね。被ってるんです。書き分けがすごく難しかった。
今回アップするあの掛け合いみたいなのが渋谷さんと私のイラストが2点あると、どっちなんだっていうのがあったりして。
でも本当でも被ってますよ、ね。で同じような格好してたんですよ、偶然にも。二人ともシャツ、T シャツの上にそのなんか。あれですよね、うん、何かを羽織ってたみたいな、で同じようなズボン履いてた、
そうですね、
なんかこれから別々の格好して
キャラ分けみたいな、キャラ分け、
片っぽが着物を着て
くる、じゃあメガネで描きは、
メガネ
メガネメガネも
メガネも
メガネも
そうですね
あれですか、あとはサークル参加とかその辺の予定とかもある気ないんですか、
ねえ、うん、え、私ですか、
先行く、
あ、いや私の話は特に大丈夫です、金子さんどうぞ
一応ですね、夏のコミケの3日目に、
はい、
出ます、はい、まあ、探してください、どうなんですかね、内容的にあんまり押さない方がいいような内容なのかもしれないんで
大人のコーナーですよ、
そうですね、バッサリ言うんだね、
わかんない人いるかもしれないし、ハードボイルドとかかもしれないし
ないよそんなチャンネル3日目なんで、
すごい時ですね。
一番人が溢れ返る時じゃない。まあけど、そういうジャンルでも一回出してみたかったっていうのはあるんで、他の一応、有志を募って出すんで、私もできたら書くつもりなんで、はい。
じゃあその時、売り子にぜひ。
大丈夫ですか
大丈夫です。きっと、この辺のメンツが、会場内確保してますから。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、でモカさん自体は
そうですね、私もかけたらそこに入りたいと思うんですけど、でも大人ですよね、
大人です、
ちょっと私の絵で大人は厳しいんじゃない
かいや、ある意味受けるかもしれません、
そうです
よ、未発達なところが、
ね、いいな、いいな、
え、ダメですか、
いや、いいと思うけど
直接的でしたね、
アウトかぶして、オブラードにかぶして、
そうそう。アウト。
ロリっぽいところ
。そっちの方がもっとやばいと思うんですけど。さて、ちょっと残念ながらですね、はい、時間の方がですね、押し迫ってきてしまいまして、まあ、お時間となってしまいました。はい。はい、
ああ、なんか絵を描いて。金子さん、竹内もかさん、本日はありがとうございました。
棒読みです
ね。棒読みしてみました。
ありがとうございました。
わー、終わった。
ドドドドーン、猫のしっぽ、いいか。
専務、いかがでしたでしょうか。
さあ、どうでしょう。なんか面白かったよね。
なんか面白かったですよね。うん。うん、普段よりもこう、なんか、はっちゃけたトークされてたような気がするんですが、ゲストの方。専務的にはいかがでしたか？
いや、面白かったですよ。
特に。
特には、いや、タカさんが、いじめられキャラなのか、
私ですか、笑っていでも結構あれじゃないですか、専務的にもこう相通ずるものがなんかあったりもするじゃないですか、今日のゲストとは。
そうかもしんない、
趣味も結構ね似通って、
そうなのかな
書き手の気持ちがみんなしてうんうんって同じでうなずいてましたからね。
いや、その書き手の気持ちがね、あと数日後にどうなっているかというようなね
怖いな。なんかやだな、もう今後の仕事に響きそうだな。それでですね、今後の裏猫の予定なんですが、専務。
あ、
はい。未定なんですよ。
お、今後は不定期配信なんですか？
ですね。一応、はい。
ああ、そうなんですか。はい、
前回と今回と合わせて私 の話がグタグタなんで、あのなんか首っぽいですよ。
そうかな。いやー、不定期になると、うん、あのチェックする人が減ったら、ええ、やばいことがもっとボロボロ出てるとか、そういうような、
いや。っていうか、あの正直ネタ切れですか。
いや、どうなんでしょう、ネタは投入すればいくらでも出てきそうな、うん、いや、やばい人、
いや、そりゃ番組にならなくなるじゃないですか。全部、
まあ、そうか、そう言われるとその通りで、
それもそれでちょっとやばいですからね、うんうん、でもまあよりこう濃いようなそういう番組になっていけばいいのかなっていう、う
ん、時間取った方がいい
もんです
ね。
そうですね、あのネタをこうぎゅうぎゅうに押し詰めて、
本当かなとか、
いや、もう専務も思いっきりネタを仕入れてきてくださいよ。はい、他にもこの番組ではですね、ご意見ご感想の方を募集しています。
採用された方にはネコップ特製携帯クリーナーをプレゼントします。
はい、メールアドレスは cat@sippo.jp cat@sippo.jp です。
です、
はい、です、
です、
はい、
わあ、
そう、メールください
と呼びかけてください。
いや、そこまで読んじゃダメですよ、全部。って言いながらも、なんか、あの、周りの人たちなんかみんな、あの、口よりも手を動かしてんですけど。
いやー、なんとなく。
すごいな。いや、うん、できるんであれば、これは、あの、後で、あの、ね、ネコプのページ上げましょうか。みんな、スキャニングして。
撮影して。
はい。
はい、それではまた次回をお楽しみにって、次回いつ？
いや、いつになるんですかね。